雑賀刑事が語る米を変えた60年、持続可能な社会を目指して。この番組は東洋ライスの雑賀刑事社長が家業の精米機ディーラーを受け継ぎ、苦労の末26歳の時に開発した石抜き線刻機によって精米機メーカーとなり、さらに新しい米の製造メーカーに転身した60年の歴史を語っていただくとともに、その発明開発の基本となった思想や哲学、さらには SDGs 事業の今後の進め方などについて語っていただく番組です。
今日は7回目であります。お米にはぬかの層が幾重にもあって、でその中で白くてそして甘みがあって美味しいアコフンソウというのがあるという、そんなお話から、そこのアコフンソウだけをですね、残して精米をするという、そして雑賀社長自らそのお米を食べていったら口内炎がこう改善されたとかですね、目の見え方もですねこう改善されていったということで、今回はその続きでございます。さあ雑賀社長、よろしくお願いいたします。
みるみる私の、病気が治ってしまうてね、それまでとにかく家内なんかそのあんたは病気のデパートみたいな人ってもいっぱい病気も出たからね、それがもうことごとく消えてね、なんかね水虫まで治ったんですよ。こんな関係ないと思ってたけどね、それまで治ったね。そういうようなことでね、それでその会社の連中もね、もう元私がものすごい弱いっていうの知ってるしね、よく休んだりしてたんが、それがものすごいみるみる元気になってね、それがその、米が変わったからやということになった。そんなやったら我らも一緒にね、普通の米より美味しいんやったらなおさらそれ変えてくれよということになって、会社でこの、昼の、給食ですよね、それをね、その米を今までの白米からそれに変えたんですよ。
じゃあ社員さんも
食べる。そう、はい、ほいだら、ほいでさらにね、みんなこれやったらその家でも食べたい中で、ほいで福利厚生のあれで、ちょっと会社はちょっと赤字に気味やけれども、社員には特別に安くね売り渡して、ほいで家でも食べるようにね、それでずっとこうやってきた。別に強制も何でもなしにね、ただ値段がかなり安いから、あんまりその知人じゃないやけど、あとこれ何してもたらちょっと混乱が起こるから、そんなことないようになっていうことでね、ふだんね、それでやってるとあれですね、あれ東都盛況かな、東京のね、ちょうどそういうようなことをね、たまたま営業マンが話したんやろうね、本来だとその請求はやりたいということで、それでやり始めた。それでね、私はその時にその請求の人もね、それこれ雑賀さん何がいいんですかというわけやな、請求。いや、それがね、私もいろいろ考えてるんだと。というのはどうもこのアコフンソウの中にはね、未知の成分、未知の栄養素というかね、それがあるということになるんやと。なぜかと言うたらね、私はその以前はもう、栄養素の欠けがないようにもうあらゆるものを摂取してたと。副食もいろんな豊富な副食でね、それでさらにそれでまた足りないといかんということで、総合栄養剤もいろいろ飲んだりしてね、やってたと。ほいにその、病気のデパートという状況は変わらなんだと。ところがその白粉層の残ってる、後で金目前という名前ついたんだけどね、これを食べ出してからそことそれ治ったということは、そのアコフンソウにはね、なんか特別のその栄養素があるはずやと。しかしその栄養素というのはまだ未知の栄養素のはずやと。なぜならば副食にある栄養素、あるいは総合栄養剤に載っている栄養素というのは、みんなあれやね、これ5定とか7定とかちゅうて、国が発表してるね、このいろんな食品の栄養素をずっと網羅したものがあるんですよ、それ何回か訂正されて、5回目の訂正の次5定ね、7回目の訂正の次7定とか言うてあるんだけれど、それにないわけですから、 ないということは未知の成分やと。それでね、5滴とか7滴とかもう今8滴になってますけれど、その新しくあの訂正されるたびに新たに発見された栄養素もみんな載ってるわけで、だから今の8滴が全部載ってるかとそうじゃない。まだまだ今まで分かってないと、これがどんどんまだまだ新たに増えてくるわけ。だから今現代でもその未知の栄養素っていうのはいっぱいあるんですよ。うん、だからこのアコン層に含まれている栄養素もそれに違いないと、まあいずれそれはまあ発見あのこれやって分かるだろうけど、今のところまで分からんねやと、まあまあその東都政権の人に説明してね、うん、そうかまあまあしかしそれはまあ それでもいいやということで、それで東都政権がまっすぐに取り扱ってくれたと、こういうことです。
そうですね、うん、どうですか、その東都政権の販売が始まって消費者の反応というのはどうでしたか。
いや、あのね、とにかく何ちゅうんか、あのお客さんはね、まあ、健康にどこですか、そのおいしいと、うん、それがね、あの気に入ってくれて、何ちゅうか売れ出したんですよ。しかしね、我々はやっぱり機械メーカーですからね、あメーカー機械メーカーから、あの米屋さんにですね、こういうもんできたから、あのどうぞその機械据えてやってくれと言うてんけどね、米屋さんっていうのはもうそれその何ちゅうかね、あのうん、消極的というかね、もうお客さんがあのそれしらも欲しいんやって言うてくるようになったらやるけど、そうでない限りこっち米さん自身が売り回ることはないから、だからそう新たなことをやってくれなかったんよね。ほ、うん、で仕方ないさけ、私はもう、別にこの、東洋精米機製作所から別にね、あの東洋ライス、まあ、カタカナで東洋ライス株式会社中会社設立してね、これあの資本も何も全く別で。そこでその金目米を売り出したんですよ。
あ、お米の場合販売の専門部門をまた立ち上げた。
専門中か、そうそうそうそう。うん、あそうしないと、あの精米機メーカーで米を売るというのはおかしいんで、うん、まあそういうことで別になりましてね。これそれがね、たまたまそれそう一般の消費者にその金目米というものを知ってもらうためには、なかなかやっぱりこれいかんやないかと、うん、だからテレビ宣伝をせないかんと、まあ、そういうことになってね。うん、そのテレビ宣伝でどうすればその、まあ、使用者に、まあ、うまく伝わるかなと考えていろいろこうやってる時に、うん、ある人がスポーツ選手を使うのがいいんじゃないかと。スポーツ選手の目は健康やから ね、もうよたよたしてる人はスポーツ選手じゃないから、うん、スポーツ選手を使ったらええでと、うん、でそうやなって言うてね、ちょうどその頃にあのオリンピックが、まあ、近く行われるという状況やって、はい、それでね、うん、まだそうやけど、オリンピックに行けるような人はもうすでにもう決まってるわけですよ。うん、もうなかったよね。うん、まあそういうことでね、うん、たまたまその時に残ってた。うん、残ってた。しかしその人まだオリンピックに出られるかどうか分からんけれども、まあこの人やったらあるねって言うてね。
で
たまたま、
ちなみにどなたですか。
え、
どなたですか。
何が
選手というの
は、あのね、あの荒川静香さんです
よ。ああ、スケートの。
今のことはあれだけど、その人のスケート選手の誰も知らんしね。ほいでその、うん、ほいで、まあ、どんなの人かも分からんし、だから私も分からん。娘にね、娘にお前いてこいって言って、なんちゅうだね、うん、広告代理っていうかな、広告代理店お前いてこいって言って、ほいでこう言ってね、ほいで、娘があの荒川さんに決めてきたって言うてね、荒川さんともう一人あの何とかちゅうね、あのその人の方がどっちかちゅうたらあの見込みやったんですよ、うん、男性のね、ところその男性にとはそのほんま直前になってなんかスケートの歯かけたからなんでね、うん、中国の選手とぶつかったかなんかして練習中にね、それでね、あのその人はほんまオリンピック一番金取れるちゅうぐらい見込みやったんけど、せっかくでもて荒川さんが取れたんですよ。
なるほど、
うん、それで一気にわっとこう、まあ、知名度が上がったというね。
イナバウアーね、あの技がすごい、ね、話題になりましたけども、
そういうことですよ、うん、
で荒川静香さんをコマーシャルに起用されて、うん、そして、大ヒットと。
いや、大ヒットは良かったんだけれどもね、あのすっかりお客さん怒られてしまうで、ちゅうのは そんな生産体制もできてないもん。そんなに一気に爆破的に売れると思って、まあぼちぼちしか、だから我々の生産体制もちょぼちょぼしかやってなかった。そこでうわーっと出てきたから、うん、なんどないもんな、うん、どないもん
落ちかないんです
よ。それほとんど我々言うてくるの米屋さんですよ。 ほんで亀さんとも日頃から機械でつながってるでしょ、
はいはい、
ほんで向こうから言うたら、あの和室とかお客さんには言うわけですよ、和室とかお客やと、うん、だから和室とかはやっぱり自分とのお客さんのスーパーからね、うん、その記念米持ってこいって言われてんねんと、うん、だからお前用意せえと、
はい、
もうそのお前客の言うことを期間中のお前けしからんやないかと恩義恩義ないんかと思ってんのかとか、もうクソみそに言われて、うん、まあまあそういうことでね、だいぶうん、それがまあ一つあって、でもう一つ大きな失敗しちゃった
ん
や、
うん、なんですか、
これがね、水加減、
水加減ちょっと違うんですか、やっぱり
違う、あの普通の白米と違ってね、この亜硬粉層というのはご飯になる時もっと水吸うんですよ、うん、ということはね、今までの水加減でやられるとね、もっと味の悪いご飯になるんですわ、うん、それでね、ちゃんとこの袋に書いてるんですよ、説明、うんうん、ところがね、消費者中にあんまりそんなん読めへんねんね、もう今までの水加減ペアッとやってね、それで味が悪いぞ、うん、それでそのためにね、いやそれは水少ないってこう 言うんやけども、うん、なかなかみんな言うとこう聞いてくれるので、それで仕方なしにね、あの専用のカップ作ったんですよ、
あ、決め前専用の、
うん、普通 の, あの米よりかね 90% ぐらい小さい、普通 100とすればね、90ぐらい、約1割しか入らん米でね、それでこれで測って、それで水加減は今までのメモリでやってくれと、うん、これあのまあまあ米対水の割合がだいぶ米しか少ないんですけど、しかしそれであのあればよく亜硬粉層は水をよく吸うから、炊き上がったご飯も今までと同じ量があるんですよ、だから結局ね、それダイエットにもなるんやけどね、
そうか、食べる量減ります
ね、そう、
あ、だから商品としてはすごく優れていて、ただその生産体制とか、うん、であとはその水加減とか、その辺の啓発の部分、そこが課題だったんですね、
それがね最初わからんのなんで、そこでまあ失敗したんで、うん、まあ間違いそのカップ作ってから順調にずっと増えかけたと、こういうことやね、
そうなんですね、そしてまあ金目米はですね、もちろんご家庭もしくはお商売飲食店などのですねお米にもなったし、あとはコンビニエンスストアのねおむすびおにぎりなんかにも登場したりと、本当に用途が広がりました。ただですね、その金目米でとどまらないで、さらにその金目米をですね、さらに改良して発展させたローカット玄米、金目ローカット玄米というふうにつながっていくんですけども、さらにその発展を続けよう、開発を続けようというお話、きっかけを伺いたいんですけど、やっぱり金目米だけではとどまらなかった、
うん、やっぱりね、世の中はやっぱり米は玄米がええんやと、まあ、お医者さんなんかでも玄米食はええんやということをよく患者さんに説明されるしね、やっぱりその私も玄米がやっぱり一番ええと思ってるんですよ。しかしね、確かに栄養素を調べるとものすごい玄米の方がええんだわ。ただ玄米っていうのはね、あれ消化吸収されないんですよ、硬くしてね、だってやっぱり消化吸収されてこその、まあ、栄養素やからね、それは吸収されないんだ、いくらなんぼうてもいかんでしょ。だからその私はね、金目米よりもさらにその栄養素が多くてね、それでその消化吸収されやすいようなものということでローカット玄米を作ったわけ、うん、でそのためにはその、まあ、私はもう米についてはもう徹底的によく調べてるから、
はい、
こうすれば玄米でも美味しく食べられるってことを分かってたから、それをやったわけでね、
はい、
具体的に何をやったかって言ったらね、玄米というのはね、表面水はじくようになってるんですよ。人間の服装でいうとね、雨がっぱですわ、雨がっぱ着てるようなもん、うん、だからあれ、米っていうのは最終的に、まあ、水を吸わないはずができないんだけども、ちょっと水がかかったぐらいで発芽したりかんので、だから植物の種っていうのはみんなそういう何ていうかね、簡単に水を吸わないようになってるわけ、
殻で覆われてますよね、
うん、そうなってるわけ、だから植物にとっては自分の子供がね、そんなちゃんと発芽できるように用意するためにそういうことを、まあ、防水をここはつけてあるわけやけれども、食べる方の人間からするとこれどういう具合悪いわけやね。だからその、一般にまあ玄米食中ってるけどね、それをやるということはね、これはとんでもない間違いやと、
うん、
ちょうどね、私よく栗に例えるんだけどね、
はい、
玄米の表面というのはね、栗の鬼側に当たるんですよ。 あの栗は意外があるでしょ、
ね、
また米についてもみがあるわろ、もみがあの意外がに当たるんですよ。また栗はしかしね、もうあの完熟したらバーンと弾けて、あの意外が弾けてもうね、栗は、裸になるやろ、ところが米はもみのままですから、だから人間はそのもみ殻を外さなきゃね、だからもみ殻外したんが普通の玄米でしょ、
はい、
で栗のあの茶色い鬼殻ですわ、これ合うわけね、またその、栗は絶対そのまま食べないわな、あの鬼がめくらん、ところが玄米食する人はそれをそのまま食べてるわけやから、だから栗を食べるにその鬼殻のまま炊いて食べてるようなもんですよ、
はい、
あらいくら炊いてもそうね、あのふくらまんし柔らかくならんし、あのまずいですよ、よくあんなみんな我慢して食べてるなと思うよ、よっぽどあれ好きもんやなと思うには、うん、玄米そのまま食べてる人ね、しかしこれをね食べやすくするためにそのそこのまあ、栗でもその鬼が取りますわな、これで同じようにこの玄米も表面にあるこのカッパ甘カッパを外しちゃらな、
う
ん、そしたらあの水が吸うと吸うし膨らむし、またね玄米そのままやったら大体その水をはじくから膨らまらんですよ、だから硬くてコツコツまずい、これで食べても消化せんというね、とかそのルーを取ってやるとね水がスーッと中入るんでものすごい膨張するわけ、だからあの玄米のご飯粒と白米のご飯粒と比べて大きさが出ていっちゃう、白米のご飯粒は水をたっぷり吸ってうわーっと伸びちゃうやろ、だから玄米はそんなに大きなってない、しかしその甘がっぱで当たるローを取ってやるとね白米のご飯粒と同じようにうわーっと伸びるんですよ、そんだけ柔らかくふっくらとなってる、そうするとねあのぬかそう、もちろんその甘がっぱの下はぬかそうがありますけどね、これもうわーっと引き伸ばされるわけ、また引き伸ばされたらどうなるかって薄くなる、それで色も白くなる、それで中のあのでんぷん質も上へこの、まあ、おねばやね、それも上へ表面浮いてくるわけ、とそうするとあのうん玄米でやってもおむすびみたいに握れるんですよ、普通の玄米はバラバラしてるからな、握ってもばらけるけど、だからルーを取ってやったらねあのちゃんと おむすびも寿司にもできるぐらいの柔らかい、まあ、ご飯食べても普通にまあ普通の白米ほどはいかんけども、あの玄米のまま食べることに比べてはるかに食べやすいということになるんで、それをやったわけ。
なるほど、これがまあ金銘、ローカット玄米誕生のいきさつということになりました。ではですね、その続き、そこからさらにですね新しい商品というのができてまいりますが、その続きはまた次回伺います。雑賀社長ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は金目ローカット玄米の続きと2020年に開発した金目米エキスについて伺います。雑賀啓二が語る米を変えた60年、持続可能な社会を目指しての7回目をお伝えしました。